い、どうも、南島です。今日は最近買った本をババッと紹介していこうかなと思います。まあ、紹介なので全部必ずしも読んでるわけではないので紹介、紹介ですね、解説というよりかは紹介みたいな感じで言っていこうと思います。で、大体10冊ぐらい、ちょうど10冊あったので、その10冊をですね、ちょっと言っていこうかなと思います。で、1冊目はこれ純不動ですけど、1冊目はですね、タブローの物語っていうですね本で、望月のり子さんっていう、慶応大学の教授で、フランスの、近代というか近世美術史を専門にされている方、ニコラ・プスさんとかですかね、まさに。で、タイトルの通り、タブロー、タブローっていうのはもともと板っていう意味ですけれども、それがいつの間にかキャンバスっていうんですね、布を意味するキャンバス、画布に、なっていって、本日はキャンバスっていう言葉が何ていうか一般的に使われるわけですけれども、そのキャンバスとかタブローとか、それがどういうふうにまさに歴史的に作られてきたのか、で、どういうふうにそれについて考えられてきたのか、キャンバスとは何かとか、タブローとは何かとか、キャンバスとは何かっていう問いは当然絵画とは何かっていう問いにつながっていくわけなので、その辺がよくそのモダニズムっていう言葉で言われる内実だったりするわけですけども、そのまさに歴史イコールヒストリーイコール物語っていうものを入門編として書かれた一冊。これなんとページ数がですね、100ページないんです。100ページぐらいかな、ジャスト90、そうですね、本文は100ページないですね。でも全体でもこれ102、3ページなんですね。非常に薄い、薄い読みやすい入門書っていうので、しかも700円っていうので、これはかなり、全部読んでないんですけどね、でパラパラ見る限りこれはおすすめな本なのではないかっていうか、新書とほとんど一緒ですけどね。ただ出版社どこなんだこれ、慶応義塾大学の三田哲学会総書から出ているんですけど、美術の棚に行くと多分あると思うので、ちっちゃいからちょっと目立ちにくいですけど、これはかなりおすすめなのではないかっていう気がします。おすすめですね、これすぐ読めると思うね。はい、っていうのが一冊。これちなみにいつ出たんだろう、これは10月の20日か、最近ですね、10月の20日に出ていますのが1冊目で、2冊目、全くこれ純不動だな、次全く関係ないですけど、人新世の資本論、人新世の資本論ですね。斉藤浩平さん、今話題の方という感じですかね。若い、ドイツの大学で多分博士号を取られて、でマルクス主義の研究で、マルクスか、マルクス主義というかマルクスの研究で多分博士論文、出されて、日本に帰ってこられて、人新世というか、その人新世を、ここでいう資本論っていうのは、だからまさにマルクスを読み直して今日の人新世と言われる、状態状況をどういうふうに乗り切っていけばいいのかって、そのヒントをマルクスから探ろうっていうね、そういうタイプの、本、新書にしては分厚くてですね、370、80ページぐらいあるんですけども、多分これめっちゃ売れてんだろうな。気候変動とかコロナ禍とかですね、その唯一の解決策はみたいな、脱成長経済だ、で脱成長と繰り返し言われてきましたけど、しかしこれは本当に可能なのかっていうか、そのどんどん外部を収奪することによって中央のある種の豊かさっていうものが支えられてきたんですけども、その外部としての地球環境そのものが今崩壊しつつあって、でその崩壊っていうものがもう外部から漏れ出している、内部のまさに先進国の間でもの生存を揺るがすような状態にまで行ってしまっていると。だそこまで行ってるの、そこまで行ってしまっている状態を、人心性っていうふうに呼んだりすると思うんですけど、その中で資本論どういうふうに読み直せるかみたいな、本で、一応読んでほいい方が良いのかなっていうね、感じで、これはちょっと前ですね、これでも 1,2 ヶ月前に、読みました。1987年前ですね、若いです。これはいつ出たのかというと、ページをめくる音が若干うるさいのかもしれないですけど、9月か、ちょうど2ヶ月ぐらい前ですね、9月の22日に、出ています。集英社新書ですね。これは大体今本屋の平積みというか、行くとされていますよね。はい、 で次、これも全く脈絡がない経済の話からいきなり変わってですね、伊藤亜紗さんのですね、手の倫理っていう本ですね。この表紙は黒坂優さんっていうね、四ツ谷見確認スタジオをやられているあの方の絵が、表紙になってますけども、まあ、人が人に触るとか触れるっていうね、その触れるとか触るとかってことがありますけども、まあ、それによってどういうふうに我々のコミュニティっていうかね、人と人の関係、ソーシャルっていうのは、まあ、人と人の交わりのことですけど、人間関係とかコミュニティっていうのを、まあ、その手っていうところから、手で触れる触るっていうところから、まあ、紐解いていくと、まあ、しかも結構その現場のいろんな人にこう話を聞いたりですね、インタビューしたりしてっていう、それが、まあ、一冊にまとまっている、まあ、伊藤さんの本って最近そういう本が多いと思うんですけど、で、まあ、この本何が衝撃的かっていうと、これ一番、ですね、第一章倫理って名付けられてるところなんですけど、ここのですね、第一章の最一番冒頭からなんか5行目ぐらいに、のセリフがね、めちゃくちゃすごいです、これ。これはまた誰かに話を聞いていて、それはその専門が体育科教育学、体育の、まあ、学校で教えてる体育ですよね、の、を研究されている方に話を聞いたときに、で、その体育教育のね、理想というか最終目標っていうかって何なんだろうかみたいな話になった時に、その人がこういうふうに言ったと。これセリフですよ、引用ですよ。体育の授業が根本のところで目指すべきものって、他人の体に失礼ではない仕方で触れる技術を身につけさせることだと思うんです。おう、エウレカ、私はその言葉に大きな感銘を受けました、と伊藤さんは言って、これすごいですよね。他人の体に失礼ではない仕方で触れる技術を見つけさせるのが体育だと。例えば保健体育ってセットですけど、保健の授業でその精子や卵子や受精についての授業がされるわけですけど、その話と例えば組体操なりなんなりで肌を触れ合わせて、触れる、しかも相手が失礼では嫌ではない形で触れるっていうこと、まあそれはもっと言えばさ、そのある種のセックスみたいなものに近づいていくわけですけども、とその保健の授業で習う内容っていうのは、実は切り離されてる別々のものではなくて、体育の運動とその保健で教えないって別々のものではなくて、この他人の体に失礼ではないしかで触れる技術を身につけさせるっていう点では、実はある種の共通項があると、同じ基盤の上に本当は立っているはずなんですよね。でもまあ今はそこがこう切り離されてしまっているわけですけどもね。でもここで重要なのは、触れるっていう言葉を使っているところで、さっき日本語だとその同じ漢字で触るっていう呼び方と触れるっていう読み方があるわけですけど、でこの2つの違いはどこにあるのか。例えば触り合いっていうとなんかちょっとやばい感じがすると、でも触れ合いっていうとなんかいい感じがするみたいな、この触れ合いっていう言葉のね、まあとはいえちょっとなんていうかな、ビヨン的な感じもするわけですけど、なんていうかなんかちょっとゆるふわ感が出て、それはそれでなんか気持ち悪い感じするなと思うんだけど、この触れ合いっていう言葉の、ね、持ってる優しさってどこにあるのかみたいな感じ、まあその辺の話がですね、まあさっき言ったような具体的ないろんな人との話だったりですね、具体例を交えながら一冊にまとまっているので、これはかなり面白い感じがしますし、次回のロカストの、まあ、読書会というか、ロカストが主催している共食い会というですね、本を一冊選んでそれをみんなに読んでですね、ディスカッションする会でもこの本を取り上げようということに学んでいるので、まあ、手の倫理って、まあ、まさに接触が、他人との接触が非常に難しい時代に来ているので、なおさらタイムリーな本なのかなっていうふうに、思います。この調子でやっていくとだいぶ今10分ぐらいかな。次、これも脈絡か。まあ今は、次はですね、芸術の脱定義ってやつですね。ハロル・ローゼンバーグ。まあ、これはいわゆる、まあ、フォーマリズム批評のその先っていうのかな。まあ、ジャクソン・ポロックとかをですね、いわゆる一般的にどういうふうに言われるかっていうと、アクション・ペインティングなんて言われますけど、その言葉を生んだのがこのハロル・ローゼンバーグって人ですね。なのでそのアクションとかですね、パフォーマンスとかについて、まあ、考えたい人であれば読むと良いのかなって、まあ、古典ですね、一種のと思います。 まあ、実際にはパフォーマンスについて語ってるというよりは、海外におけるパフォーマンス、パフォーマティビティみたいなことについて、書いている、論集ですね。ロゼンパイがいろいろ書いた、論がまとまって、一冊にまとまっているっていう感じですかね。うん。これも最近で、まあ、これは、まあ、一応、なんか、近現代美術をやっている人は、まあまあ一応これは押さえておかないとねっていうぐらいの感じの本って言われますね。まあ専門書だ、専門書っちゃ専門書だと思うんですけどね。これも9月に出てるんですね。はい。こんな感じ。次、まあこの辺から結構この1、2週間で買った本になってきますね。ハラルド・ローゼンバーグの次は猪瀬直樹さんですね。猪瀬直樹さんの公、一文字タイトルって、一文字タイトルのすごい公ですよ。こうですね。ニュースピックス出版から出ていますね。まあ、作家生活40年の集大成。コロナウイルスに対する意思決定は敗戦のあの日から何も変わっていない。その意思決定ができないっていうかね。で、いかに意思決定ができないとか、あるいは意思決定をする会議の短さ、時間の短さは10分しかやってないじゃないかみたいな。で、議論も何もないだろうみたいな。単に読み上げただけだろうみたいな。そういう話がですね、前半あってですね、後半からはですね、まさにその敗戦以降の、まあ、特にその文学者がどういう役割を果たしてきたのか、まあ、果たせなかったのかっていうね、結局その森外的な家長が、まあ、家長の路線ではなくて、家長って家の長ですね、家長路線ではなくて、放蕩息子としての夏目漱石ラインっていうのが、まあ、日本では支持されたし、根強く残ってるよねと。うん、じゃあその時にその家長たる文学者っていうのはどうすればあり得るのかっていうか、その公を担う文学者っていうか、家長としての文学者っていうか、まあ物書きっていう風に言ってもかもしれませんね。っていうポジションってどうすればっていうかな、どういう人がなり得るんだろうかみたいな、まあ、それを猪瀬さん自身の反省も振り返りながら、まあ、書いてるのが後半部分ですし、まあ、猪瀬さん自身がまさに都政治に関わりながら物書きでもあり続けるっていうところで、その公と文学、公とその物書きっていうかの両立っていうかを図ろうとしている人だと思うんで、そういう意味では結構その美術の人もこれはなんかこう参照すべきというか参考にすべきものなの本かなっていう風な気がしますね。うん、実際冒頭とか序章かな、前書きかな、もうそういう話をしていて、結局その公を担うっていうのは、担う人っていうのはどっかに引用があって、単純にこう言ってますね。クリエイティブな人々のクリエイティブな勇気にこそ公が宿っているのであると、特にドイツでは、しかし日本では残念ながらっていうところで、その反省というか、なぜクリエイティブな人が公を担えないのかっていうね、そういう問題意識で、この本自体が今のは初めにに書いてあるところですけど、そこからスタートしてるのこの本なので、美術の人も参考になる本かなと思います。次、同じくニュースピックス社ですね。ニュースピックス出版が出てる、これはちょっと話題になってましたね、今年の夏。これいつ出たんだろうな、これは今年の夏ぐらいですかね。3月でした、第1刷りはね、4刷りまで行ってますね、これ。世界は贈与でできているね。金内裕太さん、まあ、哲学研究者であると同時にですね、地層学者っていう、なんていうか、リベラルアーツを主軸とした、ね、塾みたいなものをやっている人ですね。教育者でもあると、だから。書いた、まあ、哲学書というかは、少しこう、まあ、ニュースピックスだからってことかもしれないですけど、ビジネス×人口、自己啓発よりのに向け、そのビジネス書や自己啓発を読む人向けに、少し哲学書のエッセンスというかキーワードを散りばめながら、贈与っていうねキーワードでまとめた本っていう、まあ、そういう感じですかね。糸井重里、森健一郎、山口周絶賛ということで、なんか文化的なおじさんたちが褒めていると。いやいや、それ今のは単に冗談ですけどね。なんかいろいろ、でもビトゲンシュタインの言語ゲームっていうのは結構中心に今来てはいる本ではあるんですけど、まあ内容っていうよりかは、あ、こういう文体で書くんだなっていうのはすごく分かりました。ものすごく細切れにいくんですよね。段落っていう概念がほとんど崩壊してるんで、この本では。でもそれが今その哲学、ある種の哲学っていうか、まあ、哲学っぽい 文章がそれなりに多くの人に読まれるための一つのこう、やり方なんだろうなっていう、
すごい細切れです。これは今ネット文章に近いっていうかノート文章とかに近いのかもしれない。どんどん段落分けっていうのもう1人形来たらまた段落下げて 1マス開けて下げてみたいなことがずっと繰り返されている感じで、まあ、引用文とかもねすごいキーワード的に使いすぎてるなーっていう感じは、まあ、あるんですけども、うん、でもまあこれは内容というかその形式から割とこう分かる部分があるなって、あこういう感じでこういう感じのが求められてるんだなっていうのが分かるなっていうところの本でした。はい、ちょうどビジネス的な話で言うと次はですね岡田敦史監修、まあ、京都大学の名誉教授ですね、まあ、イタリアルネサンスを中心としたイタリア美術っていうか、まあ、西洋美術の日本の大御所ですよねの先生がいますけどもが監修したですねビジネス教養としてのアート、まあ、ついに岡田先生もですねビジネスアート本をね監修するかということで、まあ、岡田さんはまあそういう意味では大御所なので、まあ、割とそういう意味ではそういう人がねビジネス向けにどう書くかっていうのはまあ気になるし、まあ、内容もそれなりにカチッとしてるんだろうなっていうので、まあ、買いましたし、実際これ冒頭のところでですね、いや私はアートに ビジネスにアートがこうなんていうかな活かせるっていうよりかはその何かを感じ取るっていうかね、アートが何かを感じ取ることができる、まあその準備運動というかね、そのために必要な知識がもしあるんだとすればそれを教養と呼ぶことにして、まあ、それを提供しますよっていう、まあ、そういう志で書かれているので、まあ、これを知ればそれがビジネスに生かせるぜっていうことという感じではないっていうのは冒頭で、まあ、釘を打ってるところではあるんですけどね。でまあ岡田さん監修なので、書いている 人は他にもいろいろ中内容をねそれぞれ書いてる人は別の人が分担していたりして、まあ、知り合いの方とかも書いていたりするので、これは、一応買ってきました。あと3冊、結構な。これ昨日買ったやつですね。大塚英二さんの、新書の文学国語入門。文学国語って言えばですね、悪名高いというかですね、新指導要領でですね、急に現れたものですけども、まあ、それを逆田にとって、じゃあ文学国語って言うんだったら近代文学を振り返ってみましょうかっていうね、僕なりに読み直してみましょうかっていう、まあ、大塚さんの、新書になります。で、まあ、注目すべきなのはですね、まあ、その夏目漱石とか田山語りとかそういう話がバーっとあるんですけど、中章、最後の章ですね、タイトル何かっていうと、結局、青葉真珠はどんな小説を書けばよかったのかと。いうところで締められていると。まあ、青葉真珠といえば京アニ放火の犯人ですけども、まあ、彼もある種の表現者に、うん、なろうというか、ね、表現者になりたいというかね、そういうこう欲望が、まあ、あった人らしいですけども、うん、じゃあ彼がどうすればどういう表現をすればよかったのだろうかということをその近代文学を振り返った先に考えようと、まあ、いう志で書かれている本、であると思ったので、まあそれはかなり重要かなと思って、まあなかなかねもう最近もうすでに忘れされつつあるし、跡地もあれなんか何もなくなっちゃうんですかね確か、たりしていてですね、もうすでに風化じゃないですね風化も激しいわけですし、でもやっぱり問題について真剣に考え常にかんあのかん考え直していくってことは重要だと思うので、まあそういう意味では大塚さんさすがにその辺を抑えていくなっていう、ことを感じたので、まあこれは買いました。あと2冊、これは今日買ったやつですね、国分光一郎さんと熊谷慎一郎、まあ名慎一郎さんのまあ名コンビというか、まあ、この数年、まあ、この2人の対談だったりですねトークとか、はもう何度も出てきていると思いますけども、の2人のですね講義録というか2人が講義をする内容を、まとめた一冊ですね。責任の生成ですね、まあ、人はどうすれば責任を引き受けることができるのだろうかっていうね、そういう問題設定が一番第一章のところ序章かのところで出されていて、まあ、そのところだけ今読みましたけれども、まあ、国分さん的にはそれ中道体の議論で、熊谷さん的には当事者研究からの知見というか、その2つを生かして、ね、責任ってものがどういうふうに生まれるのか、その生まれるっていうのは単にその外側から責任 を押し付けられるというよりかは、自分の中で責任を感じる、自分の中で責任感みたいなものが生まれてくるのはどういうメカニズムなんだろうかっていうことをですね問うているという話本なので、まあ400ページぐらいあって結構分厚いですけど、でも全部対談式というかなので、まあ、すごい読みやすい、今のところすごく読みやすいなというふうに思いますし、まあ重要な一冊だろうというところで、まあ、これは 読みますよと。これも多分おすすめです。はい。でラスト一冊ですね。まあ、これは、いきなりガチ感がある本ですけど、おたべさんですね。おたべ、下の名前なんて常久さんかな。おたべ常久、東大教授、東大教授だってます。東大教授ですね。のまあ美学者、まあ、日本を代表する美学者ですよね。のまあ美学入門の本ということで、美学、その名もタイトル美学ですね。猪瀬さんの公に続いてなんかすごいシンプルなタイトルで来ましたけど、美学、なんとこれ何ページぐらい、600ページぐらい、そんなにないかな、450ページぐらいですね。で、まあ、美学の入門書なんですけど、まあ、本特徴っていうのはそのカントの判断力、まあ、よく美学のなんていうかな大元で言われてるカントの判断力批判の方があるんですけど、その判断力批判をまず説明するっていうのが A パートとしてあって、 B パートでその判断力批判以前の、学説というか概説みたいなものを B パートで言って、つまり過去の話ですね、カント以前で、 C パートでそれカントの判断力以降の、特にそのカントの後の時代の哲学者だったり、あるいは芸術家美術家がその判断力批判をどういうふうに、まあ、受け取って生かしたのか、あるいは無意識にあってもね、カントのある種の枠組みの中でこういうことをやってた人がいるよっていうところをね紹介していく未来の話ですね、カントからすると。でその ABC っていう、まあ、3つ1セットで判断力批判を読み解くことによって美学の歴史をまあ概説しようという、まあ、そういうちょっと変わったっていうか、でもある意味では正統派的なあの解説の仕方をされている、まあがっつりした本なので、でもうん、まあめちゃくちゃ重要な本だろうと思うし、なんかこの本を今読書会、この本を読む読書会に参加していたりもしていてですね、現代美術鑑賞の人もいきなり第一章でいきなりデュシャンとか出てくるのでかなり面白いと思いますよ。とか例えば関係性の美学って言ったり、美学って何なのみたいな話ですね。リレーショナルエステティックス、エステティックって何なのっていうのがもうがっつり分かるっていうかな、まあおたべさんなので非常に学識もあるし安定した知識と、しかもその C パートはその後の時代の現代美術現代アートまで、カントの判断の批判がどういうふうに復元されているのかっていうところも見えるので、まあ、重要な一冊ですし、まあ西洋美学史でしたっけっていう本もあるんですけど、美学史かな、西洋美学史かなっていう本も、おたべさん以前、まあ、同じなんていうか半型というか同じスタイルの本で出してるんですけど、まあ、その2つ合わせて、まあ、美学を勉強するときの、まあ、外せない2冊に、なるだろうし、なんか大学院入試とかですね、美学受けるときにはね、まあ、最低に抑えておかないといけない。というか逆にこれは多分全部ある程度抑えておけば結構美学のこと答えられるみたいな、そういう外せない1冊にが出たなっていう感じがするので、まあ、これも一応買ってきましたし、まあ、読書会ぐらいしないとこれさすがに全部読むって難しいと思うので、まあ、読書会も参加してるという感じになりますっていう感じですかね。まあ、結構買ってますね最近、で、まあ、ちょこちょこ読みつつ、まあ、今日ちょっと紹介しなかった本もいくつかあるんですけれども、それはまた今度紹介できたらいいかなと思います。あと今ちょうど今月出てる美術手帳の今月号に、後ろの方にですね、沢山亮さん の, 絵画の力学っていう新書が、新書じゃねえ、新刊本があって、まあ、これも400ページぐらいある、がっつり、まあ、久々に出たがっつりとした美術批評本、しかも日本人のが出ているんですけど、まあ、その書評を今月の美術手帳に僕が1000文字ぐらいですけど書いているので、まあ、僕の書評もそうですけど、とにかく沢山さんのですね、いやすごい本ですよ、絵画の力学もう新刊なので、買っていただければなと思います。ちょっと書評ね、なんかよくよく読んでみて日本語が変じゃねえかってところが2箇所あるんでね、1000文字の間、これは良くないだなと思うんで若干後悔してるんですけど、内容はかなり詰めてます。詰めてるっていうのは普通にも読めるけども、読もうと思えばもう少し深読みができるポイントが3つぐらい、あるので、まあ、深読みしたい方はですね、その3つのポイントをですね意識して、何か何なのか分かんないですけど、その3つのポイントねあるんですよ。あるので、まあ、その辺も読み込んでいただければなと思います。という感じで、じゃあ今日は本の紹介ということで、 終わりにしたいと思います。それでは、はい、皆さん、お知らせです。ロカストの最新号長崎特集が11月22日、分振りから、刊行開始になります。通販その他書店でも、お買い求めできるようになると思うのでよろしくお願いします。というのと、もう一個、これは僕が個人的にやっている活動ですけど、コレポート、ひらがなでコレポートというですね、全国の美術館の常設展をレビューする企画もやっております。検索していただけるとサイトが出ると思うので、こちらもぜひ、一度、見ていただければと思います。それでは。